本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書18章1節から8節です。いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のやもめがいたが、彼のところにやってきては私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心ひそかには、私は神を恐れず人を人とも思わないが、どうもこのやもめはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。でないとひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がないと言った。主は言われた。不正な裁判官の言っていることを聞きなさい。まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし人の子が来た時、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。アーメン。私たちの国の古典小説のうち最も有名な作品はパンソリ系の小説であるチュニャン伝だと思います。チュニャン伝は1923年最初の映画が作られて以来、映画やテレビドラマなど20回以上作られてきました。それ以外にもパンソリ、ミュージカル、オペラ、演劇、バレエなどを合わせると数えきれないと思います。1961年にはチュニャンの役で当時最高の女優キム・ジミ氏とチェ・ウンヒ氏を立てて、1週間間隔でチュンチャンデンとソン・チュニャンという2つの映画が同時に映画で上映されたりしました。チュニャン伝は本当に面白い小説ですが、もし私たちがチュニャンという人物なら本当に苦しい人生を生きたことだと思います。チュニャンは父はチャンパン、現代の次官クラスで、母は最下層の貴賤芸者でした。当時は母の身分を継いでいたので、チュニャンも低い身分でした。しかし、ナモン地域の福祉の息子、モンニョンと恋に落ちてしまいます。身分の序列がなくなった現代でも、この二人が両家の許可を得て結婚することは簡単ではないと思います。それが300年前ならばありえないことでした。チュニャン伝は表面的にはキリスト教の真理と似ているところがたくさんあります。私たちクリスチャンはチュニャンと似ています。モリオンはもちろんイエス・キリストです。当時の時代背景を見ると、チュニャンはイーモンニョンに愛されるべきでない身分でした。私たちも同じように主に愛される資格がないのに愛されています。そしてビョン長官はサタンで、世俗的価値観です。ビョン長官がチュニャンを使いさせようと何度も懐柔し、首に刀を当てて苦痛を与えるように、サタンも私たちを倒すためにあらゆる手段で私たちを誘惑し押さえつけてきます。チュニャンが一番待ち望んでいた日は、モンリョンが、おさ、チュルと出頭した日でした。御子出頭した日でした。クリスチャンたちも待ち望む日があるとすると、私たちの主が出頭される日、人の子の時です。私たちが何をして生きていくとしても、私たちを揺さぶるものがあります。クリスチャンの事業家として生きていこうとしても、世俗的な価値観を持って過度な利益を得させようとしたり、クリスチャンの職員らしく生きることができないように押さえつけたり、 クリスチャンの公務員として生きていこうとしても、国家権力を乱用して人に仕えることよりも、君臨したさせたり、クリスチャンの主婦らしく生きていけないように心を揺さぶったり、クリスチャンの学生らしくないように誘惑することがあります。この時、私たちは世という病長官に仕えてしまったり、大変でもイエス・キリストという永遠のモリオンを目的として生きることもできます。そのため、私たちクリスチャンの人生が神のチュニャン伝ということができます。チュニャン伝の最高の場面のうちの一つは、モンリョンが詩を読む場面です。ビョン長官は自分の誕生日を迎えて豪華な宴会を開き、盛り上がってきた頃にチュニャンを処刑しようとしました。その時、みすぼらしい格好をしたモンリョンがその宴会で食事をしていました。宴会に参席した官吏やヤンバンたちはモンリョンをあざけって詩を読んでみるように言いました。モンリョンはチュニャン伝で最も有名な詩をここで読みました。樽の美しい酒は千の人々の血を抜いて作り、玉で玉で作られたお盆の美味しい魚は民の油を絞って作り、ろうそく台にろうが落ちるとき民の涙が流れ、歌声の高いところでは民の嘆き声も高い。この詩を読んでからモンリョンは御子出頭を叫び、チュニャンと再会することで最後を美しく飾ります。今日の本文にもチュニャン伝のチュニャンのようなヤモメとビョン長官のような裁判官が登場します。あるヤモメが裁判官を訪ねて相手を裁いてほしいと言いましたが、取り合いませんでした。しかしそのヤモメは最後まで裁判官を訪ね、結局は裁判官がそのヤモメの要請を聞き入れました。このような表面的な姿によって、今日の本文のヤモメと不正な裁判官の例えは、私たちクリスチャンに私たちが神様が面倒だと思われるほど要請し続ければ神様は聞いてくださるお方だという意味で受け止める場合がたくさんあります。ルカの福音書11章では、イエス様が弟子たちに話された真夜中に訪ねてきた友人の話があります。ある人が真夜中に友達の家に行き、パン3つを貸してほしいと言いました。今旅をしている友人が家に来たのだが、出してあげるパンがないというのことでした。しかし近くに住む友人は戸締まりもしたし、家族も皆寝ているということで断りました。当時パレスチナの人々の生活はとてもオープンでした。朝戸を開けると誰でも自由に家の中に入っていることが来ることができました。しかし戸を閉じると自由に出入りすることができませんでした。これは私生活を守ってほしいという印のようなものでした。そのため、この友人の言動が言い訳のように見えますが、決しておかしかったり過度な反応ではありませんでした。当時貧しい農夫の家の中には一つの空間しかありませんでした。 そこで家族みんなで生活していました。部屋の真ん中で火を焚き、その周りを囲むようにして寝ました。そして当時は大家族で住んでいたので、一つの空間に 3,4 代が一緒に過ごすのはもちろん、親戚や働いている人も一緒に過ごしたりしました。このようにたくさん荷物が一つの場所で寝ているのに、夜中に誰かが物を音を立てると他の家族に迷惑がかかっていたと思います。そのため友人は起きるのを拒んだのでした。しかしイエス様はこの話をこのように終わらせました。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるなら、そのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう。頼み続けるということは切実に願うという意味です。以前に使用されていた改訳ハングルの聖書では強く乞うと翻訳されていました。そして切実さを超えて、無理に祈るなら神様が聞いてくださると考えたりします。それでこの御言葉を強く乞う祈りと呼んだりします。しかしイエス様がその話を聞いてくださったのは、強く乞う祈りを捧げることを強調するのではなく、神様は人間とは違うということを強調させるためでした。つまり、人は真夜中にパンを借りるためにやってきた友人を断ることを当然のように受け止めますが、神様はそのような時にも私たちのためにおられる方であることを知らせるためでした。今日の本文も強く乞う祈りをもとにした御言葉の一つです。そのため熱心に熱心に祈り、神様が面倒だと思われるほどにすがれば、神様が聞いてくださると考えるクリスチャンは少なくありません。しかし、イエス様はそれを知らせるためにこの例えを聞かせてくださったのではありません。一節です。いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例え話をされた。この御言葉の重点は、いつでも祈るべきではなく、失望してはならないです。つまり、この御言葉は、神様が、神の子が捧げる祈りをどうやって聞いてくださるのかについての例えではなく、聞いてくださらないことの理由を説明する例えです。言い直すと、どうすれば祈りの応答を得ることができるのかではなく、自分の祈りが応答されると思っていても応答されない時に失望してはならないということです。二節です。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。ある裁判官がいましたが、彼は徹底的に都市の価値観を崇拝し、神様を恐れず人を尊重しませんでした。彼には目に見える最上のもの、徹底的に世俗的な価値観を持って生きていました。人本文の裁判官とは、裁判所で判決を下すのではなく、自分が治める町の立法、司法、行政の最高の実権者でした。チュニャン伝に登場するビョン長官の役職がナモン副司でした。ナモン地域の最高の位置にいました。旧約聖書の司祭の登場する司祭も、裁判に関する仕事を行ったためこのように呼ばれ、実際にはイスラエルのある部族やいくつかの部族の最高権力者でした。続いて3節です。その町に一人のやもめがいたが、彼のところにやってきては、 私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。どの古代社会でも孤児と共にやもめは弱く貧しい人たちの代名詞でした。2000年前、男性中心社会のイスラエルではそのような傾向がより強かったと思われます。イザヤ書1章17節ではこのように記されています。善をなすことを習い、公正を求め、虐げる者を正し、みなしごのために正しい裁きをなし、やもめのために弁護せよ。弁護するという帽子は、法廷で訴訟当事者たちが言葉で論争することを意味します。やもめたちには訴訟の相手と論争して勝つ法律的な知識があまりありませんでした。だからといって知識のある弁護士のような人を雇うほどの経済力もありませんでした。そのため裁判で勝つことができませんでした。現代では国選弁護士という制度がありますが、このような制度がなかったイスラエルの裁判では、管理や裁判官たちはやもめを面倒な存在だと考えていました。そのため神様は法廷でやもめのために戦い、やもめの権限、権益を探すことに積極的になりなさいと命令されたのです。しかしこれはちゃんと守られませんでした。このように助けを求める人が誰もいなかったやもめは、裁判官を訪ねて相手を裁いてほしいと要請しました。このやもめがなぜこのように要請したのかは聖書に具体的に記されていません。しかし相手を裁くのギリシャ語の動詞はエクディケオで、これは法に背くことを経験すること、法律を誤って作用させ事実が変わってしまったことを意味する単語です。言い換えると、誰かがこの女性に不正な法を適用させ財産をなくさせたり、この女性が被害者であるにもかかわらず誰かの偽証で加害者になってしまった状態を意味します。つまりこの女性は夫を失っただけで、でも辛い人生を生きているのに、ある悪意を持った人がこの女性の人生を押さえつけていたのでした。そのためこの女性は裁判官を訪ねるほかなかったのです。しかしこの裁判官がどのような人であったのかを6節にこのように書かれています。主は言われた。不正な裁判官の言っていることを聞きなさい。彼は不正な裁判官でした。相手を裁くという言葉と不正という言葉は法という言葉と同じ語源を持っています。やもめに不法的なことがあったのなら、裁判官は無法的な人です。つまりこの不正な裁判官はやもめと近いのではなく、このやもめに嫌がらせをする敵に近いのです。4節でこのように記されています。彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心密かに、私は神を恐れず人を人とも思わないが、不正な裁判官はしばらく取り合っていませんでした。彼がやもめの訴えを知らなかったり聞いていなかったのではありません。意図的に聞かなかったのでした。彼女の要請の内容を分かっていても無視したのでした。さらに裁判官は自分がどのような存在であるのかを分かっていました。自分が神様を恐れず人を人とも思っていなかったことを分かっていました。それなのに相手を裁いてほしいというやもめの要請を無視したのは、自分にとって何に利益にもならないと思ったからでした。 やもめと不正な裁判官にしばらくという物理的な時間もは同じだったかもしれませんが、心理的な時間は決して同じものではありませんでした。神様は神の子たちにしばらくの時間を与えてくださいます。イスラエルの民がエジプトの奴隷から神の民になり、エジプトを出るまで400年の間のしばらくが必要でした。またイスラエルの民はエジプトを出てからカナンの地に着くまで1、2ヶ月以上かかるとは思っていませんでした。しかし神様が定められた時間は40年余りのしばらくでした。ヨセフが兄たちの陰謀で売られてからエジプトのファラオの邸身で侍従長のポティファルの家で仕え、ポティファルの妻を犯したという濡れ衣を着せられて13年間の間牢で過ごしました。この姿を詩編の筆者は、彼の言葉がその通りになる時まで主の言葉は彼を試したと歌いました。神様がヨセフに定められた時間は13年のしばらくでした。パウロになったサウロはクリスチャンを捕まえるためにダマスカスに向かいましたが、復活された主に会ってから、いいえ、復活された主が彼に会ってくださってから、彼は使徒になりました。サウロが太陽よりも輝く主に出会ってから目が見えなくなりましたが、彼の目をまた見えるようにしてくれたのはアナニアという弟子でした。主はサウロを指しながらアナニアに、この人は私の名を異邦人と王たちとイスラエルの民に伝えるために選んだ私の器だと言われました。だからといってサウロが次の日から伝道旅行に出る使徒の生き方をしたのではありませんでした。彼を待っていたのはアラビアの荒野での生活と故郷タルソでの蟄居生活の13年のしばらくでした。私たち各自にも神様が定められたしばらくがあります。これが正確に数日、数ヶ月、数年なのかは誰も分かりません。その上、イスラエルの民に400年のように私たちがこの世を去ってから成し遂げられるかもしれません。しかし重要なことは、そのしばらくを神様が定められたため、神様はそのしばらくを分かっておられるということです。そのため私たちは常に希望のうちにとどまることができます。やもめが裁判官を尋ね続けて、裁判官の心がどのように変わったのかを五節でこのように伝えています。どうもこのやもめはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。出ないとひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がないと言った。この不正な裁判官の心を変えたきっかけはやもめが尋ねた回数ではありません。彼の心が咎められ心が変わるしかなかったのはやもめの正当な要請のためでした。もしやもめのその要請が正当なものではなかったなら、裁判官はやもめに他の罪をかぶせて牢に閉じ込めたかもしれません。特にうるさくて仕方がないと訳作されたギリシャ語の動詞はフィポピアゾです。この単語は今日の本文以外にも新約聖書で一度使用されました。第一コリント 9章27節です。私は自分の体に打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になるようなことのないためです。私は自分の体を打ち叩いて、で打ち叩くがフィポピアゾです。しかしこの単語の文字的な意味は目を打ってあざができる、目の下を叩くです。古代オリンピックのような運動競技の格闘技で出てくる言葉です。 MIMA や UFC のような総合格闘技やボクシングの選手たちが相手と叩くときに最低限片手で顔を隠します。他の部位は打たれても耐えることができますが、頭は一度打たれただけでも起き上がれないこともあります。さらに頭の打ちどころが誤ると健康にもよくありません。そのためアマチュアボクシング競技では以前頭を守るためのヘッドギアを使用していました。使徒パウロは2人の選手が戦っている時にある選手が目の下の方を打たれて床に倒れる姿を例えで表しながら、その倒れる相手が自分自身であると言っています。それほど自分は使いながらも都市の価値観、世俗的な利己心を追って生きるのではなく、神様の見舞いで自分を否定する人生を生きようともがいているということです。今日の本文ではヤモメが何度も裁判官を訪ねたことが裁判官が打ち倒れてしまうようなことでした。ヤモメが訪れるたびに顔を殴られるようでした。ヤモメが訪ねてくるほど裁判官の不正さと貪欲さ、無能さがあらわになって人々に恥をさらされるかもしれないという咎めが裁判官の心の中にあったのです。やもめのようにつまらない人の要請を無視し続け、最後になって聞き入れた裁判官の話をイエス様が私たちと神様の関係で説明されました。7節です。まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。この話は非常に対照的な内容です。裁判官は不正で無慈悲で貪欲な人ですが、神様は義であり慈しみ深く私たちのためにおられる方です。また不正な裁判官の目にはヤモメはつまらない存在で、無視しても何ともない存在でした。しかし義の裁判官である神様の目には、私たちは神様に愛される神の子です。ヤモメが裁判官に行って私の相手を裁いてくださいと要請したことが当然のことであるならば、神の子である私たちが私の相手を裁いてくださいと祈ることも当然のことなのです。しかしイエス様は今日の例えをこのように結論付けられました。8節です。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし人の子が来た時、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。神様は私たちの要請を聞いてくださる方ですが、最後まで信仰を持って生きる人はいないと話されています。イエス様がこの例えを聞かせてくださったのは、祈り失望しないように励ますためでした。それでも私たちが神の子でもその恩寵がすぐに得られないのは、神様の力の問題でもなく、私たちを愛しておられないのでも 関心がないのでもないので、決して失望してはならないと聞かせてくださる御言葉です。神様が私たちが祈りを捧げる瞬間、私たちの願いを知っておられます。しかし、神様は私たちを本当に愛しておられ、私たちが考えている以上に私たちの人生が豊かになることを願っておられても、待たせられたり聞いてくださらないことがあるということは事実です。なぜ待たせられるのか、なぜ聞いてくださらないのかは分かりません。ある人にはそれを通して人格的に成熟させ、またある人には人格的に良くないところをなくすためかもしれません。人によって理由は一つ一つ違うと思います。しかしはっきりしていることは、神様が私たちの祈りを絶対に分かっておられ、また私たちを愛しておられ、私たちの祈りを無視されたりつまらないと考え背かれる方ではないということです。そのため私たちに祈り失望してはならないと信仰を追って生きていきなさいとイエス様はおっしゃったんです。モーセはミディアンの荒野で40年間義理の父の羊を飼っていました。そして神様のお呼びを受けました。真実に神様に従っていきました。しかし彼は約束の地に入ることができませんでした。モーセは神様に、私も入らせてください、ヨルダンの向こうにある約束の美しい地、美しい山を見させてくださいと泣きながら訴えました。しかし神様は、これで十分だ、このことについて私に何も言うなと固く話されました。人間的には本当に悔しいことです。40年の間神様に仕えました。目の前に約束の地があります。大きな業績の結末を目の前にして立ち去らなければならないのは簡単なことではありません。人々は誰でも目に見える成果を好むからです。モーセが信仰のモデルとして私たちの前に立つことができたのは、その時神様に従ったからです。モーセは神様が自分に任された役割がここまでだということを知って、その状況を受け入れたからです。彼はこの世で最後の息をする時に気力がなくなったり視力がなくなったりすることはありませんでしたが、神様が定められた地点まで従っていました。さらに神様は彼の墓を誰にも知らせませんでした。しかしモーセは、これが神様が自分を背かれたり愛しておられなかったからではないことを分かっていました。神様はモーセのその信仰を喜ばれ、それから1500年が過ぎてからあれほど待ち望んだ約束の地でイエス様とエリアと共に主の十字架の死について語らせてくださいました。復活された主に出会ってから異邦人のための使徒になったパウロは、彼の心に肉体のトゲがありました。それがどんなものかは正確には分かりませんが、彼の宣教の働きを致命的に妨害するものであることは確かでした。そのトゲがどんなに妨げになっていたのか、パウロはそれをサタンのトゲと告白しました。このことのせいでパウロは3回も祈りを捧げました。ここでの3回は数字の3ではなく、本当に切実に祈りを捧げたということです。 イエス様がゲッセマネでご自身の杯が過ぎるようにと三度祈られました。この祈りがどれほど切実だったのかというと、主の顔には汗が血のように流れていました。パウロの三度の祈りもやはりそのような意味を持っています。今日の本文では、神様、私の相手を裁いてくださいのようになると思います。しかし神様は、お前の恵みはすでに十分だと答えられました。この応答を使徒パウロはそのまま受け入れました。使徒パウロは自分が祈った通りに応答されなかったといって、自身に対する神様の愛が薄くなったり、神様に捨てられたのではないということを分かっていたからでした。使徒パウロはむしろ自分に起こった肉体の棘のせいで、一生主を信頼する人生を生きることができました。そのため使徒パウロは2000年が過ぎた今でも、すべてのクリスチャンが尊敬する信仰人として残っています。信徒の皆さんの裁いてほしい相手は何でしょうか。どんなに考えても、神様が聞いてくださらなければならないのに、いまだに聞いてもらえていないものはありませんでしょうか。それを考えただけでも落ち込み、何かに押さえつけられるようで、一生の重荷のように感じるものはないでしょうか。またそれを考えただけでも腹が立ち、寝つくことができないことはありませんか。しかし、そのようなことがあるとしても、それらが私たちに向けた神様の愛を悪化させることは決してありません。むしろ私たちにそのようなことがあるため、より神様に近づいていき、それを通して神様と深く交わることができるということを忘れないようにしましょう。その相手こそが、神様が私たちを特別に愛してくださる恵みであることを覚えましょう。今日もこの世とサタンは、ビョン長官のように私たちを打ち倒そうとします。私たちが祈るたびに、その祈りは意味がないとあざけることもあります。しかし神様は、今日も最後までその視線を永遠に向け、その心を神様に集中させる霊的なチュニャンのような人を探しておられます。一生涯神様に、自分の力とし、自分の心の膝をつくことができるなら、その人生は祝福に満ちたものでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たちが環境に押されているようでも、神様が私たちに起こるすべてのことを知っておられ、私たちを愛しておられ、私たちのためにおられる方であることを感謝します。時に私たちが捧げる祈りを神様が聞いてくださらないようで、応答が遅くなるとしても、そのせいで私たちが失望したり、祈ることをやめることがないようにしてくださり、そこに神様の御心とより高い道があることを私たちの心に刻むことができるようにしてください。私たちが裁いてほしい相手が、私たちを高慢にさせず、私たちが一生神様の御前でひざまずくための恵みであることを忘れないようにしてください。そしてその相手こそが、私たちに向けた神様の愛の印であり、神様が私たちを導かれる道しるべであることを覚える成熟した神の子になるようにしてください。また私たちがこの地を霊的なチュニャンとして生きていくことを忘れないようにしてください。主が何の資格も条件もない私たちに永遠の命を与えてくださり、愛される存在にしてくださったように、私たちも心を尽くして 主を愛することができるようにしてください。ビョン長官の要求に最後まで耐えたチュニャンのように、この世が私たちに求める要求に対して私たちが主のために耐えることができるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。